最後に簡単に罪の支配のもとにある人間、滅びに向かう人間は一体どういうふうに救われるのでありましょうか。三つのことをちょっとだけ言いたいと思います。第一番目は、主なる神の御前に自分が罪人であることを言い表し、罪を告白し、悔い改めて罪から離れなさい。マタイ伝9章13節に、私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためですとイエス様は言われたのです。ルカ伝15章21節、法と息子は父に言った、父よ、私は手に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格がありません。とあります。テモテ第一の手紙一章中五節にパウロは告白しています。私は罪人の頭である。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。またイサヤ書55章7節、悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば主は彼に憐れみを施される。主の救いに預かろうと思えば、今言いましたように主イエス様の前に自分が罪人であることを言い表さなければならない。自分の罪を告白し悔い改めて罪から離れるべきであります。そして第二番目は、イエス様をあなたの保証人、あなたの救い主、主として受け入れなさい。イサヤ書5章13章の6節、我々は皆羊のようにさまよい、迷っておのおの自分の道に向かっていた。主は我々すべてのものの福を彼の上に置かれたとあります。またペテロ第一の手紙2章24節に、さらに私たちが罪に死に、義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのですと。ヨハネ伝1章12節、しかし彼をイエス様を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力をお与えになったとあります。ロマ書4章25節、主は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのであろうとあります。そして第3番目は、主なる神が御言葉を通して言われることを素直に信じなさい。主は一体何を言われるのでありましょうか。ヨハネ伝6章37節、私のところに来るものを私は決して捨てません。ヨハネ伝5章24節、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信ずる者は永遠の命を持ち、また裁かれることがない、死から命に移っているからだと。またロマ書8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにある者は罪に定まられることは決してないと書いてあります。罪の支配のもとにある人間、滅びに向かう人間は一体どういうふうにイエス様によって救われるのでありましょうか。まず第一に、今言いましたようにイエス様の前に自分が罪人であることを言い表してください。罪を告白してください。悔い改めなさい。罪から離れなさい。 どうしてであろうかと言いますと、主は豊かに許しを与えようとなさるからです。2番目は、主イエス様を自分の保証人として救い主として、また主として受け入れなさい。そして3番目は、主なる神が御言葉を通して、聖書を通して言われることを素直に信じなさい。そうすれば、あなたは救われ、主にあって大いに喜ぶものとなることができるのであります。